中学受験ナビスクールラジオ。スクールナビゲーターののびるです。この番組は中学受験を目指すご家庭に学校の先生からの生の声や受験に役立つ情報をお届けするラジオです。それでは早速今日の学校の先生よろしくお願いします。東京都市大学附属中学校高等学校さんの、鉄道研究部のご紹介をさせていただきたいと思います。今日のですね、ご登場いただく方はですね、顧問の小村先生とそれから、OB の方に今日はお集まりいただきました。では早速なんですけど小村先生、鉄道研究部の、遠隔といいますか歴史それから今の活動内容について、ご自身の自己紹介とともにお願いできますでしょうか。
皆さんこんにちは、ただいまご紹介に上がりました、東京都市大学附属中高の、小村です。担当教科は数学です。部活はただいまご紹介の通り鉄道研究部です。昭和63年に本校に赴任して、以来33年間、本校一筋です。鉄道研究部の方はその昭和63年から顧問をやっております。部活そのものは、私が赴任する以前から細々とやっておりまして、当時は少人数で旧校別々に活動して、いわゆる電車ごっこ、写真を撮ったりとかやっていたんですけれども、平成5年から中高を合体いたしまして、いわゆる交通地理研究みたいな感じで、課外活動総合学習の一環として、活動をしております。現在の鉄道研究部は、主に3班に分かれておりまして、1つは、模造班と言われますいわゆる研究班です。いろいろ鉄道のことを研究していろいろ取材に行ったりして模造紙や、発表工作物にまとめて、発表するというもの。あとは、模型班いわゆるこれは鉄道模型ですね。本校は N ゲージが、中心ですけれども HO ゲージなんかも私と1歳違いの1965年製 の、 メルクリンの、模型を、修理して復活させて生徒たちがですね、で文化祭の時に運転させたりということをやってます。でもう一つは現像班といいまして、これは以前はフィルムの写真を自分で現像してプリントしてということをやってたんですけれども時代の流れで、そういう薬品とかものが手に入らなくなって現在はこのデジタルで、いろいろ印刷したりとかという、そういう活動を、しております。
はい、ありがとうございます。ではですね、今日はですね鉄道研究部の OB の方も2名、来ていただいてますので小村先生からちょっとご紹介いただけますでしょうか。
はい、ですね、まず一人目が、1993年卒業の、現在は運転士をしております、柳田和信君です。で、昭和63年に私が、赴任した時の、中学2年生で最初の教え子でもあります。ですから先ほどの、部の遠隔のところでまずまだ中高合体する前の少人数で細々とやっている頃の、貴重な生き字引であります。
ただいま小村先生からご紹介いただきました、93年卒業の柳田です。昭和62年、1987年、昔の武蔵工業大学附属中学校に入学しまして、で、高校まで6年間武蔵工に、通っていました。で、中学が、鉄道研究部で、高校は写真部の方だったんですけど、ほぼ写真部の方がメインだったんですけども、機関誌、てっちゃんという機関誌がありまして、そちらの方の執筆の方で主に活動しておりました。で、今、ちょっと名前はちょっと、 あれなんですけど、鉄道会社で電車運転士やっております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。では小村先生、あの2人目の方よろしくお願いします。
もう一人の OB が、2011年卒の宮本貴文君です。彼も、鉄道の運転士として、活動しております。宮本君は、私の、担任の、生徒で中学1年から3年まで担任として、受け持ちました。で、先ほどお話しいたしました、平成5年に中高合同として総合学習的な活動をしてから数年経った時の、メンバーです。
では宮本さん、ちょっと自己紹介をお願いいたします。
はい、ただいまご紹介いただきました宮本と申します。私は2005年に当時の武蔵工業大学附属中学校に入学し、6年間鉄道研究部に所属しておりました。武蔵工業大学附属中学校を受験したきっかけは、私が小学6年生の時に文化祭の博演祭で鉄道研究部の展示を見て、実際にここで私も入りたいな、私も鉄道という共通の趣味を持つ仲間といろいろと深め合っていきたいなと思い、受験を決意いたしました。本日はよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。鉄道研究部がきっかけで学校選びをするっていうケースって、まあ、他の学校さんでも結構聞くこともあるんですけど、そのままお仕事にされるっていうケースってのは、小森先生、あれですか、多いんですか、実際のところ。
最近増えてきましたね。柳田君や宮本君の時代はそんな多くなかったですけれども、昨今の卒業生は結構運転士だけでなくて、鉄道会社とか、あるいはその関連会社で建設関係とか、そういうところに就職する。あと合宿で結構フィールドワークとか語り部受けるときに、鉄道会社の他に市役所とか町役場とかも行ったりしますので、それで役場関係の仕事に就く卒業生も結構多いです。
あ、なるほどね。宮本さん、柳田さんの周りの職場の周りの方っていうのは、高校時代、中学時代とか高校時代っていうのはやっぱり鉄道研究部とかそういうところに入ってたって方多いんですか？
まずいません。というのは、鉄道会社っていうのは基本的にあまりそういう人は好まないので。
そうなんですか？
はい、はい。
なぜですかね、それは。
鉄道の場合は、鉄道学校、昭和鉄道学校さんとか、岩倉高校さんとか、鉄道高校の方、出身の方が多いんですけども、どちらか、最近は違いますよね。私が入った頃は、体育会系のノリだったので、どっちかというと野球部とかそっちの方を取る傾向があったんですよ。
へ
え。で、あまりその鉄道だけにこだわっている人っていうのは、そのあまり好まれない。
あ、そうなんですか。
はい。というのは、鉄道会社ってのは鉄道だけじゃなくて、建設もあれば、百貨店もある、スーパーもある、いろんなことがあるわけですね。現場の人間も、その運転士から百貨店とかスーパーとかそっちの方に行く人もいるので、そうそう適用できないんですよね。
なるほど。
そういうのがあって、会社はあまりそういう風な人を、好んで取ることはないです。たまたま電車好きが運転士に なった人多いですけれども、
はい。
鉄道部を好んで取るっていうことはしません。
なるほど。これ結構あれですね、将来こう鉄道会社に勤務したいみたいな、こういう子どもたちにとっては、へえっていうような話かもしれませんね。私も意外でした。宮本さんもそういう実感ありますか？
私の会社では、鉄道を好きな方が半分ぐらい、興味がない方がまた半分ぐらいなんで、職場で話してみると、鉄道好きでなんかいろいろ一緒に旅行行ったりとかいう方も結構います。
なるほど。ああ、面白いな。私は全然ちょっと縁、そういうご縁がなくて、そういう世界が全然わからないんですけど、でもあれですね、子供の頃の夢みたいなものがこうつながっていくような形ってのはすごく、羨ましいなっていうか、 まあ、お二人ともでも最初から、まあ、将来はこうそういう鉄道の関わるようなお仕事をされたいというふうに思われてたんですか？
私の場合はもともとは新聞記者とか出版関係の方に行きたいと思っていたんです。なので鉄道高校までは鉄道会社で勤めようと思ってなかったんです。
先ほどなんか編集とかのお話もされてましたもんね。
はい、そちらの方がまあ、これも鉄道研究部のそのてっちゃんっていう機関誌があるんですけども、まあ、ちょっとこういう雑誌なんですけどね。見えるかな？
はいはい、見えます。
これの、まあ、執筆、こういうふうな感じで結構専門的に調べたりとかして。
これ何年前のものなんですか？
これは平成3年ですね。91年の白煙祭号なので、30年近く前。まあ、そういうので、まあ、出版関係の方に勤めたいなというふうにはその時は思ってました。
でも鉄道にこう決めた何かきっかけってあったんですか？
これは卒業した後なんですけども、はい、まあ、他の鉄道、今の勤めてる会社とは別のところで駅員バイトやってたんです。
あ、はいはい。
その時にこういう仕事も面白いなと思ったのがきっかけですね。
宮本さんはどうだったの？子供の頃からそういうふうに考えられてたんですか？
私は祖父が大工をやっていたので建築士になりたかったんですけども、この学校の中のクラス、理系、高校2年生で理系のクラスに入ったんですけども、理系のクラス半分以上が建築志望だったので、この中で私はやっていけないなと思うふうに、建築じゃないところにと思って、デザインが好きだなと思って、デザイン、大学はデザイン系の学校に進みました。はい。で、デザインも、やっぱり、限られた人しか携われないような仕事なので、就職活動の時に、私も柳田先輩と同じく駅員のアルバイトをしていたのですが、その駅員のアルバイトで、こういう仕事もいいなと思い、鉄道会社に来ました。
なるほど。小村先生、まあそういった、まあ当時の、お話とか、まあ今に至るまでの、こう、まあ、高校時代の、まあ、学んだこと、あるいは経験したことっていうのが、まあ、社会の中でこう社会人になってこう生かされるみたいなお話、今日は伺いたいと思ってるんですけども、はい、まずは何かあれですか、先生から、の思い出とか何かそういうものってありますか？
いろいろありますけれども、どのあたりから
、まあ、やっぱりその柳田さんの頃というのはまだ部員もそんなにいなかったんですかね？
そうですね、部員も少なくて中高別々に活動している感じでしたね。
まあ、そもそもあれなんですよね、小村先生自身が鉄道好きだったんですよね？
あ、そうです、はい、私大好きです。日本の鉄道全部乗ってます。
、はい、それで、まあ、最初から何ですか、部として立ち上げられたんですか？
っていうのは存在はしていたんですね。鉄道研究部って、要するに高校鉄道研究部、中学鉄道研究部っていう形で、
はいはいはい、
どちらかというと先ほどの柳田君の話になったように、高校は交通地理研究みたいなことを、うんうんうん、いろいろ電車ができるまでとか、はい、安全のシステムとかそういうことを研究したりとか で中学は電車の絵描いたりとか写真撮ったり、まあ、電車ごっこって本当に電車が好きな仲間たちみたいな感じでやってましたね。
うーん、でだんだんだんだんやっぱりあれですか、部員が増えてったっていう感じなんですか？
そうですね、増えてきたのがそう平成一桁の末ぐらい、平成10年ちょっと前ぐらい、テレビでいろいろ旅番組とかそういうものが受けるようになって、番組名とかあんまり言っちゃいけないかな。そういう番組が受けるようになって、みんながその旅っていいなとか、その中でやっぱ電車に揺られてなんてシーンも出てきて、でその頃からその鉄道っていうのがなんか面白そうだなって世間全体の風潮になって、で部員が増えて、そうするといろいろやれることも増えてくるので、先ほど言いましたように、例えば人数増えてくると貸し切りバスとか列車をチャーターしてどっかに行けて、その例えばトンネル掘ってる現場を見れるようになるとか、あるいは、市役所行ったりとか、 でそれで活動の幅も広がって、でだんだん強くなって感じですね。で文化祭で毎年来場者の投票を取るんですけれども、だいたいその平成10年ぐらいから、14年連続で、来場者の投票1位を、って
すごいですね。
今ちょっと文化部全体が今学校全体でキャリア教育とか、そういうことを やってます。総合学習とかやってますので、いろんなクラブがやっぱノウハウを覚えて力がついてきて、なかなか自分たちばっかり勝てるっていう状況ではなくなってきました。むしろ大変嬉しいことなんですけれども、
うん、
そうですね、私は寂しいですけれども、はい、という、感じですね。
なるほど、はい、柳田さん、あれですか、当時の思い出なんかで一番印象に残っていることって何でしょう。
そうですね、確か平成元年だったと思うんですけど、山陰の方に行ったんですよね。あの時それまでのあまり鉄道旅行ってしたことなかったので、夜行列車乗って広島あたりまで行ったのかな、広島からまたこのディーゼルカー乗って山陰の山奥の方まで行くんですけども、まあ見たことないんですよね、そういう景色を。本当なんかもう、はい、でこっちの方にいたらそんな山深い、本当になんか火箱に出そうな感じのそんな、うん、そんな風景なんて初めて見たりともしましたし、
鉄道研究部で全員で行く。
そうですね、はい。夏に1週間ぐらいでしたっけね、1週間ぐらい。
4、5日ぐらいかな。
ですよね。4、5日ぐらいでしたかね。で当時まだ周遊券っていうのがありまして、結構安く行けたんですよね、今と違って、そんなのが本当思い出になってますね、うん、自分が知らない風景に会えたっていうか、そういうふうなところ、今思うとすごいなんかいい経験したなと思いますね。
いまだにそういうのはもう目に浮かぶような。
そうですね、はい。
結構そういう原体験みたいなものってすごい大事ですもんね、なんかそういうところから、ああいろんなところ行ってみたいなって、もっともっと広がってって、まあ、それはあれですか、今お話されたのは合宿みたいな形の、
いわゆる、そうですね、合宿旅行って言ってましたかね、
今でも続いてるんですよね。
続いてます、やってます。当時は柳田君の頃は本当にみんなで一緒に電車乗って旅行しようって、楽しみに行きましょうって感じですけど、今はもうフィールドワークとか市役所で語り部とか、そういうことでもう本当になんか研修活動みたいな感じに
ちゃんと目的があって、
びっちり工作物作っても模造紙にまとめて文化祭に発表するみたいな感じになりましたけど、当時はもう本当にみんなで 何線、ね、乗りたいとか感じで楽しんでましたね。
なんかそれもそれでいいですよね、
で今のこの平成元年の時で今もう垂れ替えられちゃいましたけど、余部鉄橋で半日ぐらいずっとそこに座って撮影会やって、あれはよく覚えてますね、蜂が出てきて大騒ぎになって、みんなで逃げ回ったりしてであと鉄橋から客車が落っこって大惨事が起きたじゃないですか。カニ工場の上に落っこっちゃって、でその慰霊塔があって そこの前で記念撮影しようってことになって、シャッターを押そうと思っても押せなくて、おかしいなってカメラを背けて押したらカシャって降りて、ずっとした覚えもありましたし
、なるほど、いや怖い
怖いです、あれは鮮明に覚えてますね。
宮本さんはどうですか、当時の思い出は何か残ってますか。
はい、私のやはり一番の思い出は合宿が覚えてます。中学生の時は、ついていくばっかりで、あんまり自分からここに取材に行きたいとかっていうようなことはできなかったんですけども、高校生に上がってからは私が行きたいなと思ったところに自ら取材してくださいって申し込んで、取材に行きました。鮮明に覚えているのが、京都にある嵯峨野トロッコの本社に訪問させていただいたときに、東京から中学生、高校生の5、6人のチームが来たって、会社を挙げて歓迎していただき、 お土産とかいっぱいいただいたのでよく覚えてます。
なんかこうなんていうんですかね、あの同じ釜の飯を食うっていうようなこう合宿ってそういう場じゃないですか。そういうのってすごいなんかもう普段見てあの見られない相手の姿とか、まあ、そういうのも一緒にこう記憶として残るから、なんかずっとずっとこう消えないいい思い出として残ってる部分ってあるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、学校の中での付き合いだけじゃなくてそういう寝食ともにするみたいなことでこう深まっていくみたいなところってあるから、小村先生そういう毎年やってると羨ましいですね。
あ、はい、もう私もそれが楽しみで、あともう2人顧問がいるんですけれども、毎年もうあのワクワクドキドキって感じ で今あの宮本君のところで 5,6 人で訪問したって話があったんですけれども、はいはいはい、あの全員で一つの見学をするということもあるんですけれども、今宮本君が言ったのはあの判別自由取材といいまして、あの部員の中で 5,6 人 7,8 人ぐらいの班を作って、それで自分で自由にテーマを決めて、であの自分でアポを取って、語り部受けたりとかってそういうことをやるんですけど、その時あの教員暇になっちゃうんですよね、うんうんうん、暇になるとしてもあの遠出はしたりしませんけど、あの、はい、旅館のそばにいてあの、はい、非常時の連絡に備えるんですけれども、はい、のでもう行く前から旅館のそばのどこどこ行こうかななんて自分たちのアポ取ってで、あの今3人ともあの配線跡が好きなんで、であのタクシーチャーターして、じゃあこの辺りの旅館の周りの配線跡があったらあそこにあるから行こうよみたいな感じで、結構あの部員以上にもう
先生が楽しんじゃってる感じです
そういう感じですもう本当に合宿が楽しみで、だから今年はコロナで中止になって大変悲しかったですうーん、あれ行かれないんだなみたいに
あれですか、 OB で集まって行くみたいなことはないんですか。
あんまりないです。
まあ、あの小村先生の楽しみが増えるだけなんですけど、それだって、
う
ん、
OB 同士では行っているのかなそ
れ、いや OB で集まることがないですよね。 OB で集まないかな、ない、
私たちの代だと直近の同じかぶった代とか 3,4 年ぐらいの幅のつながりがまだ結構ありまして、そこで昨日も高校の先輩と一緒に会ってご飯食べてきたぐらい、今でも付き合いが続いてます。
小村先生この際ちょっと OB 会みたいなのやったら
、やりたいなと思ってるんですけど、あの昔泊まって印象のあるホテルとかで、あのホテル良かったねみたいな感じのところでやろうなんて、
いいですよね。だって、共通な話題が必ずあるわけだから、ね、いろんなこう情報交換の場にもなるし、
多分止まんなくなっちゃうでしょうね、話し始める
より母校愛が皆さん、ね、強くなるんじゃないかな、みたいな思いますけどね。で、まあ、実際のところこのその、まあ、いろいろお話しされたいことあると思うんですけど、その現在のまあお仕事、実際に鉄道に関われているお仕事をされているお二人の方なんですけども、実際その高校とか中学の頃のそういったあの経験というのが、まあ、まあ鉄道を知ることによっても、まあ、いろんなことに生かされているというお話もちょっと伺ったんですが、例えばどういうところで今あの社会人として、まあ、働いている中で、まあ、そういったことが生かされているって感じられますか。
鉄道、まあ、あの鉄道って、まあ、いろんな職種があるので、運転士だけじゃなくて運転士、車掌、駅、それから公務部、保線とか通信ですね、そういう人たちが一緒になって、まあ、列車を安全に走らせるというのが、まあ、チームプレーな部分が多いので、そういうのは白煙祭の準備 その経験とかそういうのが生かされているのかなというふうには思いますね。一人でやってるようなんですけども、そうじゃないっていうところで、
まあ、そういうのって 学生の時代にいろいろなその、まあ、アルバイトもそうだしサークルとか部活動を通じて、まあ、社会に出たらそういうものがすごく生きたっていうケースっていうのはやっぱりやってみないと分かんないことですもんね。
あとあのいろいろあの弊社の場合プロジェクトチーム結構好きなのでそういうのであの、まあ、企画とかあとは、まあ、それこそあの資料作成とかそういうのは結構役立ってんのかなっていうところはありますね。
宮本さんどうでしょう。
はい、私の場合で、役立っているといえば合宿の時に私たちの代は市役所とか訪問させていただくことが多かったのでその時のまあ基本ではありますが挨拶とかとちょっとした礼儀だとか特に就職活動の時には私これ知っててよかったなと思っていい経験をさせていただいてたなと大学生の時に改めて思っておりました。
あれですか、今でも皆さん方はあれですかね、あのこうお休みの日とかそういうことを目的にして遠出されたりとかされるんですか。
あ、旅行ですか。あ、旅行は行きますよ、はい。
なんかあの目的を持ってこの鉄道に乗りたいからみたいなことでも行かれることあるんですか。
あ、そういうのもありますし、あの鉄道というよりも最近歴史とかそっちの方で、まあ、お城見に行ったりとか、そういう風が多いかもしれないですね。それでまあ電車乗ったりとかっていうもちろんありますけども、まあでも旅行はしていますね。はい。
山本さんもいろいろこう、小村先生はもう全国 の, あの鉄道をもう乗り尽くしたんでしたっけ、小村先生
は。はい、小村先生は全部乗って。立くしたとおっしゃってました。
正解です。
宮本さんはそういう感じなんですか。
私も最近駅スタンプ集めというのを新しい趣味を始めまして全国旅しながら駅に置いてあるスタンプ記念で集めてっていうことをやってます。
あれですね、御朱印集めみたいなもん
です
ね。
あ、そうですそうです。それの鉄道バージョンみたいな感じでここに行ったらこういうスタンプがあってこのスタンプの中には観光名所だったりこの土地の名産品だったりとかがデザインされているのでそれを見ながらここはこういう街なんだなと思いながら旅をしています。
あれですもんね、鉄道乗るってことはあのそこの地理とか歴史とかをこう知るっていうことと一緒に合わせていろんなことが学べるっていうことですもんね。なんかこう、何て言うんですか、私たちそういうところの世界知らない人間にとっては、ああ、何が写真撮るのが楽しいんだろうと、何がただ乗るのが楽しいんだろうと思っちゃいますけど、実はそこがだけじゃなくて、もうそれ以外のところの方が、もしかしたらいろいろな楽しみが詰まってるっていうのが、そういう世界なのかなって、今、すごく感じてますけどね。はい、あの私群馬県の出身なんですけどあの、まあ、いわゆるローカル線ばかり走ってるんですけどもあの、まあ、昔の国鉄が、まあ、あの廃線になって、まあ、第三セクターになったりとか、本当私の子供の頃は2時間に1本ぐらいしか電車走ってないようなそれが普通だったんですけどそういうあのその小村先生廃線とか、まあ、見つけに行くっていうような話もありましたけど、
はい、
そういうところというのはあのなんていうんですかねあの先生の中ではなんかその乗ることによってなんかこう得られるものっていうかなんかその感じるものってあるんですか。
やっぱこの鉄道のその路線に興味を持つっていうことはその沿線の文化とか産業そのものに目を向けるということで、その行ってみないと分からない、行ってみるとその土地の文化が分かったりとかいわゆるその語り部の取材ではなくても地元の 方とのそういう立ち話みたいなところで、そういうところで得られてるとか、ああそういうことなんだみたいな感じで、やっぱりそのいわゆるこれはこの交通地理研究なんてことを我が鉄道研究は標榜してますけれどもその 真髄なのかななんて思ったりします。
まあ、あの今ね、あの電車にあの、まあ、いろいろこう乗る機会っていうのがちょっとねコロナの影響で減ってると思いますし、あの、まあ、最近のニュースだと都市部でもこう終電の時間を早めるみたいなそういう話も出てますけども、まあ、この辺もねちょっと、まあ、どうなんでしょうね、コロナの影響ってこれからあるんですかね。
あ、もうこれはもう移動の自粛があったので、まあ、大手民鉄は全て赤字決算となってますし、まあ、どこも厳しい状況なのかなと思いますし、まあ、まあ、もうまあ、テレワークが進んだので、まあ、通勤需要がもう昔のように戻らないというのは、まあ、どこの会社も多分覚悟してるんじゃないかなっていう気はしますね。当然それに伴ってまあダイヤもまあ変えていくところもあるのかもしれないでしょうし、いろいろ輸送形態も変わっていくんじゃないのかなというふうにはまあ思います。
なるほど。ただまあ先ほどね柳田さんもお話しされてたように、こう鉄道会社ってのは鉄道を運行してるだけではないわけですもんね。はい、いろんなこう、まあ流通全般に関わるお仕事だから、まあ、そういう意味ではこれから鉄道会社としてのこうより幅を広げていくようなそういう機会にもなるのかもしれないですよ。
そうですね、まあ、実際そういうふうな方に動いてらっしゃる会社さんもありますよね。
まあ、私なんか電車にただ乗る人間の一人としては、まあ、あの通勤のラッシュが少し緩和されているのは、まあ、ありがたいことではあるんですけども、まあでもそれでもね鉄道会社としてはね、なかなかこれからの、まあ、どこの業界も今大変だと思うんですけど、まあいろいろこう考えていくところもあるんでしょうね。宮本さんは何かこう感じられているところってありますか。
私はやっぱり運転手として働いていて、お客様がもう緊急事態宣言の時は朝ラッシュ、これが朝ラッシュの時間帯なのかなというぐらいまでお客様が来てしまっていた状況なので、やっぱり人の流れが先ほど柳田先輩もおっしゃっていたように変わっていって、これから生活の働き方、暮らし方まで変わってしまうと鉄道との関わり方も変わっていくと思われますので、なんか鉄道と、また新しい形で皆さんと関わっていけるところができたらいいなと思っているところです。
ありがとうございます。最後にお二人からですね、今のお仕事のやりがいみたいなものをちょっと、まあ、聞いている方々にですね、リスナーの方々にちょっとお話しいただきまして、最後、小村先生からは鉄道研究部それから都市大附属さんのちょっと PR をしていただければというふうに思います。
運転士というのは、まあ、安全安心、まあ、お客様を安全に安心しに目的地にお運びするという仕事ですけど、まあ、それが達成できた時が一番いいですね。やっぱ我々乗務の前には出勤転校って抜けまして、で乗務して、で終わったら、まあ、退出転校って取るんですけども、その時に終了異常なしって言えるのが一番いいですね。
それはあれですよね、電車のその最後こう、交代の時に
交代して事務所に、まあ、事務所とか、まあ、その詰め所があるんですけども、そこに戻って、まあ、管理者から点呼を受けるんですけども、その時ですね。はい、
じゃあ我々はそういうの見ることはできないんです。
そうですね、引き継ぎの時は普通に何でした異常ありませんというふうに、まあ、引き継ぎますけど、その後に、まあ、事務所戻って最後に、まあ、退出転校と取るので、その時に終了異常なしというふうに言えるのが一番いいですね。
ほっとする瞬間でもあるんですか。
はい、
うーん、いや、それかっこいいな。山本さんどうでしょうか。
はい、私も柳田先輩と同じく異常なしって言えた時が一番安心してる時ではあります。鉄道って他の仕事と違って100点を取らなくてもゼロでもいいような数少ない仕事で、お客様も何事もなく安全にお運びできたっていうことが当たり前なことが当たり前のようにできて それで評価されるような仕事なので、今回コロナで、ゴミ収集の業者の方とか、病院の方とか、そういうような当たり前に働いていただいてた方がまた再評価されている中で、私たちもお客様から直接、運転手さんありがとうって言われたこともありますし、そのようなことを言っていただけると、なおまたやりがいを感じて嬉しいな、これさらにも続けていきたいなと思うような瞬間であります。
普段なかなかね、電車の運転手さんとお話しする機会ではないので、まあ、こういったことでですね、お話を伺えるのは本当に貴重だし、なんか、そういう思いで、やられてるんだと思うと、本当、まあ、頼もしいというか、信頼がおけるなというふうに感じました。ありがとうございます。じゃあ、小村先生、まとめとしてですね、まあ、鉄道研究部やそれから学校のですねちょっと PR があればお願いしたいと思います。
はい、今の世の中、自分のやりたいことを見つけてその夢の実現のために邁進してそれで進路を切り開くっていうことが、求められている時代です。冒頭で柳田君から体育会系云々って話がありましたけれども一昔前だとやっぱりテストでいい点を取ってでハキハキして、みんなで協調してという、そういうことが求められて、今風の言葉で言うとソサエティ 3.0 というでしょうか。今は 5.0 という時代でやっぱり今申し上げましたように自分の、夢を、実現するとそれが、大切です。でこの本校 東京都市大学附属ではその夢の実現のために、自らを極めてそれで学問に勤しむというそういう環境プログラムが大変整っております。でその中でも鉄道研究部は学校としてそういう総合学習のプログラムを立ち上げる以前からこの今出ました合宿とか文化祭白煙祭を通じてそういうことを実現する環境が整っておりますので受験生の皆さんどうかこの東京都市大学がお目に留まりましたら、ね、本校受験していただいて入学した暁には鉄道研究部で趣味を極めるのもよしと人間を磨くのもよしとで共に学び語らい合ってそれで進路を開拓してもらえれば教師冥利に尽きるというものです。東京都市大学附属そして我が鉄道研究部は皆さんの入学をこれよりお待ち申し上げております。
はい、ありがとうございます。本日はですね、本当に OB の方にもわざわざお越しいただきまして、まあ、鉄道研究部のお話、まあ、その他いろんなお話も伺いました。本当にありがとうございました。次回もですねこの鉄道研究部 OB の方、それから現役の方も今度お越しいただけるというふうに伺っているので、
はい、今度はぜひ、はい、読んでおります、
はい、2回に分けて配信させていただきたいと思います。本日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では番組への感想、出演してほしい学校など皆様からのお便りをお待ちしています。また受験に関する質問や相談にもお答えしていきますので番組の概要欄のリンクや Twitter のダイレクトメールからお気軽にお寄せください。Apple、Amazon、Google、Spotify などの無料のポッドキャストアプリから登録または購読のボタンを押していただくと更新情報が届きますので便利です。それではまたスクールラジオでお会いしましょう。